ラジオ。この番組はパワーラインゲームズのナインが好きなことを好きなように好き勝手に喋る番組です。というわけで、皆さんお久しぶりです。パワーラインゲームズのラジオ担当ナインです。というわけで、まあゲームマーケットが終わりましたねということでして担当直入ですけども、ゲームマーケット2018春ですね、5月5日6日の2連続で行われた、今年のゲームマーケット春が終了しました。というわけで、自分の方は、5月5日初日ですねの方に本当にただのお客さんとして、会場ちょうど会場ちょっと前ぐらいに列に並んだぐらいの感じで、会場着きまして、ただただお客さんとして会場見て回ったりなんだりかんだりしたという感じですね。で、まあ今年会場見ていろいろ思ったことみたいなことをざっくばらんに今日はお話ししたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、もうタイトルコールの時点でね、お気づきの方はお気づきかもしれないですけども、まあ、ちょっと特殊なスタジオ環境で撮っておりますので、まあ、ちょっとエコーがかかってるであるとかね、まあ、それちょっと抑えようがないナチュラルエコーなので、ちょっとそこら辺はまあご留意いただいた上で、お聞きいただければなと思いますんでね、よろしくお願いします。で、ゲームマーケット春ですが、ちょっとね、横にカタログなどを思い出すために持ってきつつ、よっと見てる感じなんですが、東京ビッグサイトの西3、4ホールですね、2階の角を使って、やった感じでしたと、ゲームマーケット自体がね。で、入り口朝は裏の朝の待機列入場口みたいな方から回って入ってきて、まあね、これがね、裏から入っちゃったせいで最初分かんなかったんですけど、途中でまあ今までの見るの疲れて休憩して、改めて、正式な正門から入り直した時に、すごく強く感じたのは、入ってすぐ右手がアークライト、左手がオインクゲームズさん、で右斜め前にスゴロク屋さん、左斜め前にディアシュピールというエリア出店がね、バンバンバンバンってあるところから入場するんですけど、アークライトも、かなり立体的なついたてを使ったブース、オインクゲームズはまあ例年通りというとあれですけど、例年通り素晴らしいブースで、まあ、立体的であり、かつ私有宅とか展示も結構ありみたいな。で、右斜め奥のスゴロク屋さんも私有宅がたくさんありつつ、結構ね、立体的なものであったり、販売宅が立体的だったりとか。で、ディアシュピールさんも、プライバシーのテストプレイ用に、のれんをくぐらないと入れない秘密の部屋みたいな、部屋を、壁を完全に作っていて、で、売り場はその部屋を背中にした、その壁を背中にした、ところに売り場があるみたいな感じだったんで、普通の入場口から入ると立体的なブースがバンバンバンバンってある中にスッと入ってくるんですね。そうするとね、まあ今まで、自分のその昔のゲームマーケットで言うと、まあ浅草の頃とかで言うと、もう本当にコミケというかさ、コミケが大きくなる前のちっちゃい展示会みたいな、本当に平机バーってあってみたいな時代でしたから、それと比べるとね、本当になんかね、コミケっぽいというよりはゲームショーっぽい印象の、エントランスの作りになってました。まあこれがまたさ、朝は裏から入っちゃうせいでわかんねえんだけどもわかんねえんだけども、まあそんな印象だったわけさ、正しく正門から入ったらゲームショーっぽいって言えば、もう、先に触れざるを得ないんですけども、同じくエリア出店されてたバカバニアパーティーさんですね。古ヨニの新版と、あと今回はステージがあって、ステージで発表とか、ショーが、ショーって言ったらですけど、まあいろんな発表をやるというのがあったんで、もうエリアに完全に立体にというか、まあ高くステージがありつつ、そこにスピーカーとか吊るしたりとかしてね、かなり派手なブースになってまして まあかなり派手なブースになってるのがバカファイヤーパーティーって、一応同人サークルが一番派手なブースってことはすごいすごい偉大なことだと思うんですけども、最近バカファイヤーパーティーに触れ始めたらバカファイヤーさんの話をするんですけど、今回はそのフルヨリのね新版だったりとかの発表のステージを遠くからね、あのもうあのちょっとね五光が差してて近づけなかったんですけど、バカファイヤーさんに近づけなかったんで遠くから見てたんですけども、あの人バカファイヤーさんさ、その本人はゲームデザイナーじゃない？ゲームデザイナーであり、かつまあもちろんそのサークル主であり、まあもっと言えばその個人事業主でもあるっていう状況だと思うんですけども、もうさバカファイヤーさんがステージに自分で最初に出てきてね、どうもバカファイヤーパーティーでございますって出てきて、いろんな話をして、で今日はデジタル版のディレクターに来ていただいています、どうぞって司会をずっとしてる、ゲームデザイナーが。もう、なんていうんですかね、すごい、本当に偉大だなと思います。自分で結局、ね、結局って言ったら、ね、全部司会を大体やられてましたから、ほぼ司会全部ご本人がされてましたから、普通、なんて言うんだろうな、俺の固定観念で言えばね、なんかステージやったとして、なんかステージの司会の人がいて、では作者のバカファイヤーパーティーさんどうぞみたいので、バカファイヤーさんが出てくるんだったらわかるんだ。そうではなくて、まず自分一人がステージに出てきて、もうバカファイヤーでございますっていつもの自己紹介をして、他の人をガンガン紹介して呼び込んでくる完全に司会者のポジションをやるっていうね、あれすごいですね、本当にね。でそのバカファイヤーさんの古寄りの新版をですね、もう開場した瞬間からの長蛇の列ね、列が長すぎて、もはやゲームマーケットの会場じゃなくて外の、シャッター外に並ばされてるって、ずっと並んでて、初日はもう最終的に売り切れになって、僕はもし列が終わったらワンちゃん買おうかなと思って、さすがにそんなチャンスはなかったですね。すごい感じで盛り上がってました。そのバカファイヤーパーティーさんのステージの反対側のエリアが、マジック・ザ・ゲザリングね、ウィザーズ・オブ・ザ・コースのマジック・ザ・ゲザリングブースだったんですけど、マジック・ザ・ゲザリングってさ、毎回ティーチングキャラバンつって、初めてマジックやる人にルールを教えますよ、手取り足取り教えながら簡単なマジックをみんなでさ入門です、楽しみましょうみたいな、ね、今回ドラフトを楽しんでみましょうみたいなところもやってて、だからそのいろんな説明をしなきゃいけないわけさ、私有宅で。で、私有宅がすっごいいっぱいあるんだけど、その私有宅がある側と、廊下を挟んでステージだったんだね。で、マジック側の人が、ステージ来ちゃったけど、これ、あれかな、ティーチング、ルール説明するのがちゃんとお客さんに伝え、声がかき消えたりしないかなって結構心配されてたみたいで、ちょっと話を聞いたらね。ただまあイベント始まってみたら、まあわかんないですけど、スピーカーがまあそういう風にできててよかったのかわかんないですけど、まあそんなに指向性が高いスピーカーだったかもしれないですけど、バカファイヤーさんのステージの音がすごい大きくてうるさすぎて、隣のマジックであったり他のブースの運営の邪魔になるみたいなことが全然なかったんで、素晴らしいなと思いました。はい。まあまあそんな、とりあえずバカファイヤーさんの話だけこんなに盛り上がっちゃいましたけど、すごいね、目立ったバカファイヤーさんブースのある今年のゲームマーケット春でしたが、まあ僕はその朝ね、裏口ですね、その朝の入退場から入ってすぐ左手にスゴロク屋が見えたんで、スゴロク屋さんにパッて入ってスズメジャンをね、欲しいなと思ったんで速攻で買ってっていうところから始まった感じでしたね。スズメジャンは、これか。スゴロクさんのオリジナルゲームです。ということで、説明5分で、麻雀ができますよ。濃縮シンプル麻雀です。っていうね。いうのに書かれていて、まあ、実際そのジャンパイが入っていて、いわゆるソーズですね。竹の、スートって言えばいいですかね。の牌と、チュンとハツかなだけが入ってるマージャンパイみたいなものでやる、まあ、シンプルな、マージャンゲームですと いう感じで、ゲームのルール作るのは篠城さんですね。もうあのミニマージャンゲーム作らせたらもう任せたわけの篠城さんがルールも入られて、あと丸田さんですね、すごろく屋の店長の丸田さんと一緒になって作ったゲームらしいという感じでした。で実際そのスズメジャン買ったんですけど、まああのね、これジャンパイを買ったことある人ならわかるんですけど、ジャンパイ買ったことある人がどんだけいるかちょっとかなり怪しいと思うんですけどね、リスナーで。ジャンパイ買った時って結構ね、そのプラスチック臭っていうかゴム臭っていうか結構匂うんですよ。シンナーに近いような強い刺激臭みたいなのがするんですよね、もの灰によっては。まあ、比較的安い灰が起きる話なんですけど、象牙の灰とかも全然それにはしないらしいんですけど、そんな高級な灰知らんやけど。で、スズメちゃんのそのパッケージの中にも、結構匂いが強いけど、日陰で風に探すと消えるよみたいな、まあ、なんかそんなようなことが書いてあって。で、実際僕、うち持って帰って開けたら、やっぱ結構匂い強くてね。で、僕はそのお風呂のとこに夜、換気扇回しっぱなしの、ユニットバスのお風呂のとこのとこにパッケージ開けて置いといたらだいぶ匂い収まりましたね。だからまあそういうにしとくといいんですけどね。でどうも、なんか洗っちゃう、水洗いしちゃうと結構簡単に匂いが取れるらしいみたいな話も聞いたんで、今後ねスズメちゃん買われた方で匂いがやっぱかなり強かったですよ僕の時は。なんで気になる方はまず洗う、まずもしくは一晩、お風呂のとこにさらしとくみたいな、換気扇回してね、ことすると、いいと思います。そのお風呂に匂いが残るとか全然なかったんで、そういうやり方でもいいかなと思います。はい。でゲームとしてはね、本当にミニマージャンなんだな。その個人的にそのジャンパイを使ってるけど、アナログゲーム的な、アレンジのあるミニマージャンかなと思ったんだけど、まあほぼ直球でミニマージャンな感じでした。一応その点数付け、春通が1点、高通が2点みたいなこととか、赤灰ですね。まあ麻雀だと赤ウーピンとかでしかあんま使わないんですけど、赤灰がその総図の 4枚のうちの1枚、要するに4分の1が全部赤総図になってて、それを入れてると、まあドラみたいに1点高くなるみたいな。で、かつ、その合計手札が5点じゃないと上がれないっていうルールがあって、そこら辺がまあ、かなり麻雀っぽくなるように効いてるんですけど、要するに、手牌に役がないと上がれないみたいなニュアンスって結構効いてるんですけど、まあ本当にプレイ感はすごい小さくした麻雀っていうのを正しくそのままだったんで、まあ麻雀が好きで周りは麻雀のルールを覚えるのが嫌だみたいな、大変だみたいなね。カジュアルに麻雀したいみたいな。で短い時間で麻雀っぽい体験がしっかりしたいみたいな人には、いい感じでした。ただまあ麻雀の遊びをまあ別の切り口で見せるっていう感じではなくて、まあ麻雀が楽しめるよみたいなニュアンスではありましたね。そういう意味では、大阪で、販売されてたで今回も、持ち込まれてたイマジンゲームズさんの電車クジラっていうタイトルがあるんですけど、それがその麻雀っぽいことをするゲームなんですね。こっちは牌じゃなくて麻雀牌じゃなくて普通にカードでやるんですけど、手札にクジラだったら頭と胴体と尻尾とか、ワニだったら頭と尻尾で、電車だったら普通の電車は頭とそれ以外みたいなコンビネーションだったり、新幹線は頭とお尻がちゃんとあって間の中間の車両みたいな、それがそれぞれカードになっていて、手札で絵に破綻がないようなコンビネーションにして役にして上がるみたいなゲームなんですけど、こちらはその麻雀の春通を集めるみたいなことが全然違う、麻雀と切り離された、ルールというか世界観で実現されていて、麻雀をやろうじゃなくて麻雀っぽいことをボードゲームでやろうっていう風になると、しかもあの簡単なルールでねやろうってことになると、電車クジラの方が、まあ、そっちに合ってるのかなと。で、麻雀っぽいことをミニマムで、本当に麻雀のテイスト、かつルールが同じような体感でやれるっていう意味では、スズメジャーみたいな感じでね。だ今回、僕大阪行ってないから今回、電車クジラは初だっていう感じになってますけど、まあ、たまたま麻雀系ゲームっていうのが、まあ、そこら辺ちょっと、 2つあったんで、個人的にまあ両方買ったんですけどね、俺はね、あのこう切り口が違うのがまあ面白いなと思いました。はい、でスゴロク屋行ってスズメジャン買って、まあすごいいろいろうろついてたんですけど、アイワズゲームさんのねブースに行って、アイワズゲームさんが今回なんか同人誌、アイワズ本っていう同人誌を出すというのをツイッターで書かれてたんで、あ、これは行かなきゃいかんと、ね、必須だと思っていたんですけど、その後のツイッターでインクがなくなったと家のプリンターで出そうと思ったらインクがなくなったというツイートをしてたんで、これはもしやむちゃくちゃ勝負数なのではと思ったんですけど、案の定勝負数だったようで、行った頃にね売り切れてました。はい。で、アイマスゲームさんといえばって言って変なんですけど、アイマスゲームさんが作られたボーパルスですね、結構前ですね、2011年に発表されたタイトルボーパルス、まあドラフトゲームの名作なんですけど、が今回エンゲームズさんというところで海外で、ボーパルスの海外版としてペーパーテイルズってなってるんですけど、そのペーパーテイルズの日本語版というのをエンゲームズさんで、今回販売されてて、それを買ってきました。結構ね、やっぱ海外ゲームになると箱でかくてねボーパルスと比べるとむちゃくちゃでかいんですけど、で、あのペーパーテイルズ買ってアイワズゲームさんのところに挨拶しに行って、なんでアイワズ本は売り切れてるんですかって話をしたりとかしてたら、その机にねボーパルスで使ってた金貨とか経年トークンみたいな、そのボーパルスの箱の中に入ってたトークン類が並んでるんですよ。で、あれなんでこれトークンだけ売ってるんですかって言ったら、ペーパーテイルズも買ってきたんですよって、あれこれトークンだけ売ってるんですかって言ったら、これペーパーテイルズのトークンはあのテイストが結構違ってですね、その昔のボーパルス感が良ければこのトークンだとすごいいいんですよっていう謎のセールストークがあってですね、で僕はもうあのはい、わかりました、買いますって言ってそこにあの次もカレーさんが持ってきたトークン、ボーパルスのトークンを買わせていただいて、うちのペーパーテイルズにはそのボーパルスのトークンが入ってますね。楽しみ、遊ぶのがペーパーテイルズまだ箱開けて、シュリンク破って整理したぐらいなんでね、もうちゃんと遊んだら、まあでもボーパルスがそんなの結構昔なんでね、明確な差とかが分かればその話とかしたいんですけど、難しいかもしれないですね。まあ楽しく遊ばせていただこうかなと思っております。箱がでかいんでね、ちっちゃい箱になんか切り替えたいみたいな気持ちもあります。はい。で、あとはね、いろんなとこ見てきて何買ったっけなーって話なんですけど、ですね、あれですね、佐藤ファミリアさんのとこ、に行きまして、ハチビットモックアップの、新版ですね、拡張タイル付きのやつを買って、あと一緒にハピエストタウンも、まあ、予約してたんで買ってって感じですかね。ハチビットモックアップね、今回拡張タイル付きを買ったでしょ、で初版を買ったでしょ、だ第2版のね、そのゲームマーケット大賞を取る直前で、かつ拡張タイルが入ってないってやつを買いそびれたのがね、惜しかったなと思ってね。それあれば中身変わんないですけど、第1版2版ほとんど中身変わんないですけどこれ一応ね、8ビットモックアップ全バージョン制覇っていうね、こう勝手に他人に誇れる何かができたんですけどね残念ながらそれはできずって感じですね。うん、ちょっとまだ遊べてないですけどね、そこら辺、あのハピエストタウンはルール読ませていただいて、すごいシンプルな、シンプルなんだけど、バンバンバンバン建物が増えていく感じの街づくりを遊べる感じになってて、非常に楽しそうだなと思いました。なんでまあ遊んでみてね、そこら辺もまた機会があれば感想を言ったりみたいにしたいかなっていうところですかね、まあちょっとこのラジオ自体の長さがまあそんなにないはずなので、まあ、全部のブースの話とかはできないんですけど、GP さんのとこでさ、 GP さんがいろんなゲーム、あの海外のゲーム売ってたんですけど、ウボンゴ 3D を大特価2000円引きで5900円っていうのを売ってて、でウボンゴ 3D 俺持ってないんですよね。で定価だと7900円だと、 で5900円になってると、いやー超欲しいと。でただ重いんですよね持ち運ぶにはむちゃくちゃ Ubuntu 3D 重くて、でもね安くなったって言っても6000円でしょ、まだお高いなみたいな気持ちになってしまい、結構ねその何回か GP さんのブースもまだ通ってはうーん通ってはうーんって言ったんですけど、夕方に売り切れましたねなので結局買いそびれましたね Ubuntu 3D なんかああなくなったかちょっと、ね、なくなるとむしろ欲しくなるみたいな気持ちになりましたけど、いやー買っとけばよかったなーっていうね気持ちでいっぱいです。まあでもね買いの荷物が重くなりすぎなかったんでよかったかなって、そういうことっていう感じですけど、でゲームマーケット全体をザラザラ見てですけど、その、まあ、全体のブースの配置で言うと、A のブース、商業ブースが A のブースが、マップで言うと右上角の方に固まってるんですけど、こちらがですね人の流れに対してちょっとついたてになるような形でブースが並んでたもんで、ちょっとね A の奥の方ですね、 A の234567891とか、B の01とかいうブースさんあたりはねちょっと、まあ、壁際でなんか照明が暗いとかもあったんですけど、まあ、なかなかちょっと配置的にかわいそうというか辛そうな感じもちょっとしつつ見ておりました。で逆にあの反対側ですね、同人のブースがバーってある方に関しては縦にすっげー長いんですけど、まあ、E とか D とか H とか I とか J とかそういうとこね長いながらも、まあ、ほとんどねその人の動線通りスーって、ブースに歩けたんで、結構まあお昼過ぎ3時ぐらいまでかなは結構ね、人の流れが切れずにずっといた感じで、すごいなんかね人多い感じでしたね。ゲームマーケットの公式発表では5月5日が1万2000人だったのかな、で5月6日が8000人ってことでね、ちょっと6日の方自分は行けなかったんですけど、1万2000人対8000人ってさ、まあ、4000人の差と言いつつ3分の2になっちゃったみたいなことですから、初日のあの混み用を3分の2にしたってすると、人間のねその受け取り方で言うと結構急に減ったように多分見えたんじゃねえかなと思って、ね、ちょっと6日も行ってその、落差みたいなのちょっと体感しておきたかったような気もするんですけど、まあ残念ながら行けなかったんでね、どんな感じなのかっていうのはちょっと他の方の意見を聞いてみたいなと思うんですけども、まあそんな感じでしたね。でもブースが多くてね、私有宅も多くてね、当たり前なんですけど、なんでね、この次の秋にゲームマーケットに、出たいな、出ようかなって思ってはいるものの、これはね、目立つのは大変ですよ、ブースが。で、かつその、試遊をして、楽しんでもらうっていうことをその場でやっぱり、もちろんするわけですから、それがね、どんだけうまく、回せるか目立たせつつやれるかみたいなことはねかなり頭つかないといけないなって気がしてきましたね。いろんなブースさんもねすごい、手を凝らしてブースを目立つようにしていたりであるとか、呼び込みを一生懸命していたりであるとかしてですね、非常になんか、皆さん頑張ってるなって感じがしました。なんかね、いっそその企業のブースを取ってしまった方がなんか楽なのかなって思うぐらい、まあ、予算との兼ね合いももちろんありますから、まあねそんな予算難しいなと思いますけども、まあまあまあまあでもなんかね、いや難しいですね。ゲームマーケットのブースもそうですし、ホームページで目立つ方法みたいなのも非常にね、まあ難しいよねーって、広告とかね、非常に難しいだろうなっていうのは、今回見てて本当に思いましたね。だから、今回その5日に佐藤ファミリアさんのブースに行かせていただいて買ったりとかなんだり、いろいろお話しさせていただいたりとかね、したんですけども、やっぱ企業のブースでもしやれたらいいんだろうな、まあ、 でもお高いんでしょっていうね、それもありますけど、なかなかね難しいもんだなと思いました。はい。でね、まあブースの数も多いし、出店ブースの数もむちゃくちゃ多いんですけど、まあなんつうかね、まあここら辺表現がどんどん難しくなってるんですけど、僕が好きそうなゲームを新たに作ってくる方というのが多分減ったのか目立たなくなったのかしたのかなみたいな印象ちょっとあって、なんかややこしい話ですけど、まあいわゆるその昔からのドイツゲームライクであったり、まあ戦術っぽいゲームっていうとまた違うのかな、まあ、難しいな、まあ、ちょっとコミュニケーションゲームっぽいものが非常に多いのと、まあそうですね、自分の好きそうなゲームを新たに作られてるサークルさんっていうのがあまり目立たない感じはしました。これ難しいね、言い方ね。でただまあ同人ですから、もちろんその皆さん作りたいものを作ってると思うんですけど、最近、アナログゲームで流行ってるゲームがどっちかっていうとノリとか、大喜利とか、まあ、コミュニケーションゲームに近いものを、遊ばれてる方が多いのかなっていう印象がありまして、昔よりで、そういうの遊ばれて、自分もゲーム作ろうと思うと、おそらくそういうゲーム作ると思うんですよね。なのでそういうゲーム勢な方が、まあ、以前より増えてるのかなって印象は、追加で過去今までよりもちょっと強くありました。まあ、どうなんですかね、まあ、別にここら辺、まあ、どっちでもいいんですけど、どっちにしろ自分は自分の好きなゲームしか作れないですし、欲しいものそういうゲームでしかないので、まあ、でもコミュニケーションゲームも好きですけどね、ノリのいいやつね、楽しく遊ぶんですけども、まあ、そんな感じはしましたね。なんで今回お客さんも非常に多くて、午後3時過ぎぐらいまでひっきりなしにいろんなとこで、まあ、結構人混みが減らないなぐらいの印象まであるぐらい混んでましたから、まあ、そんな感じでね、お客さんも増えつつで、いろんなゲームが、いろんなゲームってその幅広い意味でね、ジャンル的にもいろんなゲームがどんどん増えて、どんどんいろんなとこで、ゲーム作ってんだなっていう印象がありましたね。アクセサリー系も増えましたもんね。その全然アナログなものってやそうなんだけど、なんか弓矢の弓、わかんない、ちゃんと見なかったんですけど、を販売されてるところとか、コスパが前いつぐらいかな来て、いわゆる、西洋剣とか西洋鎧コスプレの服とか売ってたりとかして、いい感じだなと思いました。いやーなんかねすごい、まあ、昔のゲームと比べたら超フェスティバル感というかね、お祭り感がどんどんどんどん強くなってですね、自分も楽しくね、今回すごいゲーム買ったんですよね、多分ね、数でめっちゃ楽しんでたんですけど、買うのももちろん、あの出店側としてもね、次は楽しめたらなというふうに、ちょっと、思った次第でしたっていうところですかね。ちょっとね、次のゲームマーケット、その秋に向けて、どんなもの作ってるかの話、またちょっと改めて、まあ、ちゃんとね、いけそうだってなってから、言わないと、ちょっと大嘘になっちゃうんで、もうちょっと、してから改めて、お伝えさせていただければなと思います。本当はこれで言っちゃうかなと思ったんですけど、ね、まあ、大体差し付いてる人いるよなって、あの、ゲームマーケットの現場でカレーさんになんか、それっぽいっすねって言われて、って思いましたけども、まあ、正式に何か言うのはもうちょっと後でということで、ね、差し付いた方もまあ差し付いてるよと思っててください。はい、で、ファーメンラジオですけども、次回もちょっと早めに撮りたいなと思ってます。というのは、映画ですね、レディープレイヤー1を見てきまして、まあ、ちょっとね、せっかくいろいろ結構語るべきところが多い映画だったんで、完全ネタバレありの映画話、シンゴジラ以来じゃないかな、を、一回収録したいかなと思いますんで、そちらを次回収録したいかなと思います。まあ早いうちにね、映画を忘れないうちにね、でももう一回見たいぐらいなんですけどね、本当はね、時間を作れれば。なんでちょっと次回の更新は、レディープレイヤー1ネタバレあり放送をやる予定なんで、レディープレイヤー1って映画がちょっと気になってると、 見る予定があるって方は残念ながらですね、次回の放送より、まだ次回の放送時にまだ映画見てないんであれば、先にね映画を見てから聞いていただく方向で、ぜひお願いしますということですかね。はい、というわけで今回も、まあまあ長めの間お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。というわけで雑多、本当に雑多ですけど、ゲームマーケット2018春の感想会でした。まあ、次はね、自分がブースで出てればさ、そのブース運営のこう反省だとかさ、ああいうところがどうだったとか裸どうだとかいろいろあるんですけど、何分客なもんでね、あんまりこう踏み入った感想がないっていうのが正直なところです。はい、いやー楽しいお祭りですね。やっぱ行ってみるとね、本当に打ちのめされる感じがあります。その、まあ、自分はゲームマーケットずっと前から客としても、一般のその出店側としてもやってますけど、初めてあのゲーム触れましたで、初めてゲームマーケット行きましたっていう人がなんかある種打ちのめされてゲーム作り始めちゃうみたいのは、都市伝説じゃなくて全然あるなと思いましたね。なんかね、うろついてたらそんなことをつぶやきながら歩いてるカップルとかいてね俺もなんかもうゲーム作りたくなってきたみたいなこと言ってるカップルとかいてね、なかなか心温まる感じでしたけども、はい、という感じでした。ゲームマーケットの会場でね、いろいろご挨拶できて皆さんありがとうございました。ご挨拶できなかった皆さん、まあ次の機会にということで、次はゲームマーケットは2018秋の方には出展するつもりでね、努力していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで次回は、まあ、早いうちに、近いうちに、レディープレイヤー1のネタバリありかり会をね、噛むかそこで、ネタバリあり会をね、収録したいなと思いますんで、よろしくお願いしますと。というわけで、まあ、早めに撮りたいと思いますが、まあ、その間ね、ゲームマーケットで買ったゲームであるとか、ゲームマーケットのレポートであるとかをネットで見たりして、お楽しみくださいな、というわけで、では、